こんにちは、田中百合子です。エピソード2をお送りしてから1ヶ月余りとなりました。今回はその後の裏話をさせていただこうと思います。このポッドキャストを作成するのにアンカーというアプリを使っているのですが、このアプリは本当に感心するほど親切丁寧に作られています。簡単にポッドキャストのエピソードを録音できて、それを6つくらいのプラットフォーム上にアップロードしてくれます。その上、それぞれのエピソードを分析して何回聞いてもらえたのかを記録してくれます。その記録によりますと、合計で300回近く聞いてもらえています。一月余りでこの数字なら決して悪くはないと思います。ただし、一人の人がこのポッドキャストのトレーラー、イントロダクション、そしてエピソード2を聞いてくださっているとすれば、エピソード2を100人前後の方が、実際にはエピソード2だけを聞いてくださった方もあろうと推測できます。そのエピソードを聞いて、なかなか面白かったと思ってくださった方がどれくらいおられるだろうかと思います。反応らしい反応がこれといってあまりないということをどう理解するべきかと思い巡らせています。正直なところ、なんと反応していいかわからないと思っておられる方も中にはあろうかと思います。何はともあれ、エピソード2をアップロードする前に、ご当人の前原圭吾先生に聞いていただいた感想を聞かせていただくと、ちょっと持ち上げすぎているが、構成も良くて、エピソードは超合格点とのお返事をいただいていたので、その点は良かったのですが、そのエピソード2をお聞きいただき、私もありがとうを言いたいと思ってくださり、インタビューを受けたいと言われる方が未だに手を挙げてくださっていないということは、もう少し私の考えるところを噛み砕いてお話しする必要があるのかなと思い始めております。興味はあるけれども、私は文章力がないからとか、もう一つシステムがよくわからないという声も聞きましたので、その辺をどうするべきかを考えております。まず私自身の思いをお伝えしたいと思いますが、皆さんからのご提案も受け付けますので、お気軽にご連絡ください。エピソード2で少しお話ししましたように、私は本来パストラルカウンセラー、すなわちチャプレンとしてアメリカで10年、そしてアメリカの認定機関から上級チャプレンとしての認定を受けた後、日本で20年余りの実務経験をしておりますので、人様の胸の内の思いに心の耳を傾ける、すなわち耳と目を心に添えて共にいさせていただくということを長年プロフェッショナルとしてやってきました。自分で言うのもなんですが、この際皆様に気を楽にしてインタビューを受けていただけるようにとの思いで言わせていただくと、聞く上手だと何人の方からも言っていただいたことがあります。すなわち皆様の心の思いの鏡となって、相手の方がご自分の思いを語っていただけるお手伝いができているのではないかと自負しております。ですから、インタビューを受けてみたいという気持ちがあると言われる方は、その気持ちがあるだけで応募していただく条件を満たしているということになると思います。その思いを伝えていただければ、 ご一緒に話し合いをしながら何を伝えたいと思っておられるのかを考えていただける、そのお手伝いができますし、録音に際しては私からのインタビュー、すなわち問いかけに自由に答えていただけるだけでエピソードを仕上げることができます。その上、録音中に咳込んだりとか、ちょっとトイレに行きたくなったとか、これは私自身のことですが、他にも何らかの不手際があったとしても、その点は後で編集作業もできますので、そのことも一切ご心配はいりません。すなわち皆さんに必要とされているのは、ご自分のありがとうを言いたくてと思える相手の方に対する感謝の心だけです。いかがでしょうか。それなら私にもできそうだと思ってくださった方があれば嬉しく思います。何か他にも疑問点があるようでしたら、遠慮せずにメールを送ってください。一緒に話し合いながら問題点を解決しましょう。一度に何百人もから応募があると私も困るのですが、一人二人とインタビューを受けてくださる方が増えるごとに、感謝で結ばれた絆の輪が少しずつ大きくなっていくという楽しみができます。こんな素晴らしいチャンスを逃す手はないと思います。裏を返せば、年季の入った、つまり年を重ねたカウンセラーに話を聞いてもらえる、それも無料で聞いてもらえるという格好の機会だということになると思いませんか。前回のエピソードでお伝えしたように、ありがとうの言葉は僕にとってはガソリン、またはバッテリーのようなものです。この言葉を聞くと、真夜中の診察の辛さや疲れも忘れてしまいますと言われた前原圭吾先生の言葉を思い出してください。誰しもありがとうという言葉を聞けば、もう一踏ん張りしようという気が湧いてきますね。ということで、ポッドキャストのコマーシャルはこれぐらいにして、最近あった嬉しい出来事をお知らせしましょう。3月22日の月曜日、前原圭吾先生からの要請で、その日の午後は病院で、そして夕方は施設でと、2回にわたって職員の方々にお話しする機会をいただきました。お話の内容は、病院と施設におけるパストラルケア、心のケアの実践と報告を土台として、それに加えて、今私が皆様にお伝えしたいことを自由に話してほしいとのことでした。そこで実践と報告については、それなりに以前作成した資料に基づいてお話しさせていただいた後、残りの短い時間に職員の皆様にぜひお伝えしたいと願っていた私の思いを超特急でお話ししました。その要点は、私たちの人生の出会いは偶然はなく、会うべき人に、会うべき時に、会うべき方法で出会うことになっているということ。そして人生においては、自分の思い通りにならないように思えることが何度かあるとしても、方向転換をして歩んだ道を後になって振り返ってみると、その方向転換が必要かくべからざる人生の転機となっていたのだと気づくことが多々あるということ。私自身の人生を振り返ってみて、それが事実だと言えることが何度もあったという例をお話ししました。この話をさせていただくために、皆さんが集まって来られている間に、前もって美空ひばりさんの愛さんさんという曲を会場で流しました。その曲の最後の締めくくりの言葉が、人生って嬉しいものですねという言葉です。この言葉を皆さんがそれぞれに言える時が来ることを願い、そのためには人生を生きるためのゴールデンルールと呼ばれる言葉があるということをお伝えしました。すなわちゴールデンルール、または黄金律とは、例えば幸せになるために、自分が愛されているということを自覚したいと思えば、まずは自分が こんな風に愛してもらえたら嬉しいなと思う愛し方で、相手の方に接することが必要だと言われているということです。こうした機会を、私自身が長年お世話になった職場を後にする前に、共に働いた皆様方へのメッセージとしてお伝えする機会をいただけたことを本当に心から感謝しております。これこそ先生にお送りしたありがとうの言葉に対する先生からの倍返しにも3倍返しにも相当するありがとうの思いが戻ってきたのだと確信しています。人生って本当に嬉しいものですね、というのが私自身の実感です。すでに気づいておられる方もあるのではないかと思いますが、私は本来サービス精神旺盛なところがありますので、今回も一つおまけを付け加えたいと思います。美空ひばりさんの愛さんさんの歌に出会ったのはすでに30年以上前のことになります。確か1991年だったと思いますが、その頃シャーロットノースキャロライナの病院で一緒に働いていた看護師の友人から誘われて、A Course in Miracles のスタディグループに参加しました。その時私はテキストを持っていなかったので、そこのグループリーダーが手渡してくれた本を開き、その最初のページを読んだ時に、これこそ私が学ぶべき教えだと直感しました。その日から毎日少しずつ内容を読み進め、3ヶ月で全部の内容に目を通しました。そしてこの教えはぜひとも日本の人々にも読んでもらいたいものだと感じました。その後、念のために当時の出版社に手紙を書き、この書籍を日本語に翻訳するプロジェクトは進んでいるのかどうかを問い合わせました。その時点ではすでにそのプロジェクトがあるとの返事でしたので、一安心してその日本語訳が出版される日を楽しみに待つことにしました。その後しばらくして、その翻訳に携わる予定になっていた日本人の女性から手紙があり、自分はそのプロジェクトを離れて他の仕事に携わる必要が出てきたために、私に代わって翻訳をする気があれば出版社に提出するために、その本の何箇所かを試訳、試しに訳してほしいとの連絡がありました。その時確か1992年の秋のことでしたが、何年かぶりの休暇をもらい日本へ帰っている間に試訳を試みました。その頃はまだ日本ではパーソナルコンピューターが一般的になっておらず、ワードプロセッサーを手に入れて試訳をしたことを覚えています。その試訳を出版社に送って、他の人の作成した試訳と比較した結果、出版社からは私にその翻訳のプロジェクトに携わってほしいとの要望が届きました。ここで余談ですが、後になってその本を他の人の訳したものと私の訳したものとの評価を読ませてもらったことがあります。その評価の総評としての結びの言葉は、私の訳はまるで日本語が言語であるかのように思わせるとありました。これもまたイエス自身のなせる技に相違ないと思いました。翻訳に携わる気があるとすれば、まずはこの本の編集を最初の段階から手がけていたケネス・ワプニックの下で1年間 ACIM の教えを学んでほしいと要請されました。この要請は私にとって言うまでもなく、願ったり叶ったりというべき出来事です。しかしこのことを当時の私が属していた修道会長に話をしたところ、修道会に属したままでこの新しいイエズスの教えを学ぶことは許可できないと言われました。つまりそれまでのキリスト教のカトリックの教えにこの ACIM の教えは相入れないところがあるという理由でした。すなわち1年間 衝動界から離れて ACIM を学ぶとすれば、衝動界を退会せざるを得ないという選択が提示されました。そこで1年間衝動界から離れて生活する許可をもらうことはできましたが、この間の生活に要する資金の援助はないということも分かっていました。そうこうするうちに、出版社の代表者ジョデス・スコッチから、さやなことにドイツ人のご夫妻からその資金援助の申し出があったという知らせがありました。なんという素晴らしいタイミングでしょう。話はトントン拍子で進むことになり、早速1993年の4月から1994年の3月まで、ケネス・ワプニックとグロリアが運営していたニューヨーク市から車で2時間ほどの山の中にあるファウンデーション・フォー・ア・コース・イン・ミラクルズという教育アカデミーの寄宿舎に住まわせてもらえることになり、そこで毎月何度かの2、3日のワークショップや1週間単位のセミナーに参加させてもらうことができました。その合間は自分でテキストのすべてを読み込んで、毎週のようにケネス・ワプニックとの個人面談を受け、質問に答えてもらえるという学習の機会をいただきました。幸いなことに、修道会からは車を使用させてもらえていましたので、その車で毎月1週間ほどの合間を見て、シャーロット・ノースキャロライナまで帰り、そこで知り合いになっていた日本人のご婦人たちと、確か5、6人だったと思いますが、私が帰っている間中、一緒に集まっては勉強会を開いていました。このドライブは片道1000キロほどの道のりになり、12時間のドライブを若かりし頃の私が一人でやっていました。この毎月のドライブのオープニングソングは美空ひばりさんの愛さんさんだったということです。その数年前に日本に帰った時に手に入れていた美空ひばりの名曲アルバムのカセットテープを擦り切れるほど何度も聴きながら、車の中で誰も聴いていないからと大声で歌いながら、眠気を寄せつけないようにしていました。今となっては本当に懐かしい思い出です。ということで、今回の締めくくりにその素晴らしい歌愛さんさんをお聴きいただこうと思います。私の人生はまだまだ道半ばとは言っても、残り4分の1あるかないか、あればよし、なければそれもまたよしとして、これからも今まで以上に素晴らしい人々との出会いがあることを信じて、今までにお世話になった多くの方々に感謝をすると同時に、同じように私自身がお手伝いできる方々のために最善を尽くしてお手伝いさせていただこうと思います。皆様と共に、人生って嬉しいものですねと言いながら、手に手を取って歩んでいこうではありませんか。ただし、もうしばらくはマスクと手洗いを忘れずに行きましょう。
雨さんさんと ならない夢をなくしたりして人は
Hi, I am Yuriko Tanaka, a self-appointed interviewer, and this podcast titled Thank You For You is for you. If you have some desire to convey words of gratitude to someone who is in your life, who walked with you, helped you, guided you, and gave you strength for you to become who you are. This is your opportunity to share your wonderful story about that person or persons. Please share with us your happy story that will make all of us who listen to your story smile and feel warm in our hearts. As you know, when you are able to make someone happy, that will make you happy yourself also. Then we can rejoice together, knowing there are many goodness in our world today. I am a NACC certified chaplain advanced, and I have worked as a chaplain at a couple of general hospitals in the United States for 10 years, and then another 20 years in Japan, and the last 10 years out of that as a hospice chaplain. Now I am ready to listen to you as you will share with us your happy story. Together we will be able to make this world a joyous place while we walk together hand in hand toward our God, who is the source of our life and joy. Please write to us first by email you would see on the top page. Looking forward to hearing from you. Thank you.